おはようございます。教会、キリスト教にはですね、いくつかの有名なお祈りがありますね。いくつかっていうかたくさんあると思うんですけども、そのうちの一つにですね、ニーバーの祈りっていうのがあるんですけど、皆さんご存知でしょうか。こういう祈りですね、聞いたことがあるっていう思われる方も多いと思います。変わることのないものを守る力と、変わるべきものを変える勇気と、この二つのものを識別する知恵を与えくださいっていう祈りですね。変わることのないものを守る力、変わることがないわけですから、それを変えようとしても難しいわけです。むしろそれを守る力と、それから、変わるべきものを変える勇気。意外にその変えていいものに一生懸命こうしがみついていることがありますけれども、勇気を持ってですね、それを変える、その変わるべきものを変える勇気と、そして本当にこれは変わるものなのか、あるいは変わらないものなのか、その2つのものをこう見分ける、識別する、そうした知恵を与えてくださいっていう、そういう祈りですね。私たちは意外にこの逆を言ってることがあるのではないかと思いますね。変わることのないものを一生懸命変えようとして思い煩うってことないでしょうかね。変えられずに悩んだりするわけです。変わることのないものっていうのは守る、それを受け入れる力を神様与えてくださいっていうふうに祈った方がいいと思うんですけども、それを一生懸命こう変えようとするっていうことがありますね。この日曜日に、この間の日曜日にですね、成長感謝礼拝がありました。で、その片桐美代子さんがここで子どもたちにお話をした後、いわゆるリタニーっていう連投っていって、指揮者とそれから改修、子どもたちがそれぞれの祈りの言葉をこう祈りながら、神様にみんなでお祈りを捧げるっていうことをやったんですけども、その言葉の中にですね、非常に印象的な言葉がありました。神様、私たちは神様がそれが一番良いと思われたので、女の子として、また男の子として生まれましたっていう、そういう祈りがあったんですね。私たち小さい頃ですね、例えば男の子は、女の子だったらよかったなって思うことが、一回もないってことはないと思う、何度かあると思いますね。それから分かりませんけど、私は女の子じゃないので分かりませんけども、女の人もですね、男の子だったらよかったなって思ったことが多分何度か終わりなのではないかと思います。うちは賑やかな商店街 の商店を、うちの父親はお店をしていたんですけども、お店をしていて、そして少し先に行くとおじいちゃんおばあちゃんのお店があって、おじさんおばさんのお店があって、そしてもう少し先に行って、行くと今度おじいちゃんおばあちゃんのお店があってっていう、そういうお店屋さんの通りで私は生まれて育ったんですけども、よくお話しますけども、やっぱり隣の庭の芝生がよく見えるわけですよね。で、なんで自分は洋服を売ってたんですが、洋服屋さんに生まれたのか、うちの前は本屋さんでしたけど、なんで本屋さんに生まれたかったとかですね、私のすぐ前は美容院でしたけれども、美容院には優しいお姉さんたちがたくさん当時住み込みで仕事をしていましたけども、なんで優しいお姉さんのたくさんいるお家に生まれなかったのかとかですね、いろいろ考えたことがありましたね。なんで、僕は僕なんだろうなんてことを悩んだことがあったんですけども、育つに従って、そうしたいろんな悩みを、私たち持つわけです。で、私たちの悩みというのは、そうしたなんて言うんでしょう、喜べない理由というか、自分が選んだんだったら、ある程度踏ん切りがつくんですけれども、自分にある程度責任があるということで、そのことの受け止め方も変わってくるんですけれども、そうではないもの、つまりもうそれはもう受け入れなくちゃしょうがないようなもので、そのことで悩むことが多くあるんじゃないかなというふうに思います。で、2番は、そうした私たちが祈るべき祈りとしてですね、先ほどの有名な祈りを私たちに与えているわけですね。 で今日はあの喜ぶ力というタイトルをつけたんですが、もう一度ですね、このパウロという人があの書いた、フィリピの信徒への手紙の4章の4節から7節までの言葉をもう一度読んでみたいと思いますね。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い患うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。まず今日考えてみたいなと思うのはですね、私たちは何を喜ぶかっていうことだと思いますね。ここで4節見ると、主において常にいつも喜びなさい、重ねて言います、喜びなさいっていうふうに言うんですね。喜びなさいっていうから、多分フィリピンの人たちあんまり喜んでなかったんじゃないかなと思いますね。ですからパウロが喜びなさい、重ねて言います、喜びなさいっていうふうにこう進めてるんですね。喜ぶから元気じゃないんですけれども、理由がなくて喜ぶのではなしに、こう喜ぶ理由、喜ぶ原因があるので、まあ、私たちは喜ぶっていうことだと思いますね。でその原因がなかなかこう見つからないので、私たちは喜ぶことができないっていうことがあると思います。皆さんいかがでしょうか。どういう時にですね、私たち喜びを感じるでしょうかね。まあ、私たちの多くはですね、こう自分が置かれている環境とか置かれている状態、あるいはいろんな私を取り巻く条件っていうのが、まあ、私が願うような形になる時に、まあ、喜ぶと思いますね。この間ふと思ったんですけども、去年の今頃ですね、うちの息子は受験だったんですよね。受験でした。学校が終わると予備校に通って一生懸命こう準備して、そして、いろんな学校 の説明会に行って、そして本当に全然何ですか、今まであんまり勉強してなかったので、何しろ一生懸命勉強していましたね。で私たち子供もそうですけども、その子供の姿を見ながら、親の願いもですね、その希望の学校に、入学できるっていうこと、受験に受かるっていうことが、まあ、大きな喜びになったと思いますね。まだ、去年の今頃はまだそういう喜びがなかったわけですけども、例えば私たちが受験生の子供を持つ親はですね、試験に合格するっていうのはもうその子供にとっても喜びでしょうけれども、家族や周りの人たちにとっても、者たちにとっても、まあ、大きな喜びになるわけですね。本当に子供たちが健やかに成長している姿を見て、まあ、私たちは嬉しくなるわけです。うちの父親はもう毎朝ですね、商売繁盛家内安全つって手を合わせてお祈りをしていましたけれども、2000年にクリスチャンになりましたが、その前は一生懸命こう別のものに一生懸命頼んでましたけども、家が本当にこう安全でみんな健やかで、そして商売が繁盛するっていうこともまたこれ喜びの原因になるわけですね。まあ、祝福された人間関係とか親子関係とか、まあ、経済的な豊かな環境とか、私たちはそうした私たちにとって、まあ、好ましいそうした家庭や状況っていうのをまあ喜ぶわけです。でもどうでしょうか、一喜一憂っていう言葉がありますけれども、その先ですね、何が待ってるかわからないわけですね。うちの父親はこういう紳士服 の専門店をやってましたけれども、バーバリーっていう服を売ってましたね。でも今なんか今度三洋っていう会社がバーバリーと契約を結べなくなって、バーバリーの服を三洋が売れなくなっちゃった。だから今頃そういう仕事していたら大変だったなと思うんですけども、うちの父がですね、やはりこう商売が難しくなった時に、ある時にですね、ユニクロに行ったんですよね。でユニクロに行った途端に、 あもうダメだって思ったようです。それで父はもう母はもう少し前からですね、もうお父さんもうそろそろお店を閉めましょうっていうことを一生懸命父に言ってたんですけども、ユニクロを見て自分の目でこんだけ安くてですね、こういう品物がもうぞっくり揃っている店の姿を見て、あこれはもう太刀打ちできないと思って、店を閉めることを決意したっていうふうに話を聞いたことがありますけども、何の話をしていたかというと、いろんな状況がこう変わるわけですよね。今までうまくいっていてもうまくいかない。大学の時にみんな一斉にこう就職するわけです。いいところに入ったなと思ったら、しばらく何年かするとその会社が倒産したりとか、今そういうことが起こるわけですね。私たちにとって好ましい環境ですけれども、その環境がですね、必ずしもずっと続くかどうかわからない。本当に私たち取り巻く環境はもういつもこう変化するんですね。ですので、そうした動きやすい非常に不安定なものに、私たちの喜びの、足場というか根拠を置くとなると、今日の喜びが実は明日はですね、悩みの種になることも起こるかもしれませんね。私は子供の頃動物園に行くのが大好きでした。結婚前にもですね、何度かデートで動物園にあまり動物園にデート行くことないかもしれない動物園に行ったことあるんですけども、また結婚して子供たちが与えられると子供たちと一緒に、動物園に行きましたけども、入場券を買ってですね、さあって言って意気込んで、檻の前まで行くんですけども、動物たちの方はですね、日中本当にふてくされてゴロゴロゴロゴロ身を持て余すように寝てるわけですね。でカメラを向けてもですね、全然こっちを振り向いてくれないわけです。なぜか、当たり前ですけれども、それは檻の中に入れられてるんですね。檻の中に入れられている、大変不自然な形で命がつながれていて、生き生きと生きられない状態が、動物たちの中にあるわけですね。で私たちは動物ではありませんから、人間ですから、ゴロゴロすることで、だるさを表現することもあるかもしれませんけれども、でも人間でしたらただゴロゴロするだけでは済まされない。何が起こるかというと、不満とか不平とか愚痴がですね、私たちの言葉から口からこう漏れて出てくるわけですね。なんで動物園の話をしたかと言いますと、実はこの手紙を書いたパウロという人も檻の中ではないんですけれども、牢獄に囚われの身になっていたんですね。当時パウロを動物に例えたら叱られてしまうかもしれませんけれども、この時のパウロは檻の中のような獄中につながれて自由のない状態だったんです。ですから私たちが期待するような、私たちがこうなったらいいな、私たちの周りにこんなことが起こったらいいなって思うような、そうしたことがですね、あまり期待できないような、もう自由も制限されていましたし、そうした中にですね、パウロという人は置かれていたんですね。ロシアの文豪のドフトゲスキーという人が牢獄のことを死の家っていうある本で表現していました。死の家の記録っていう作品を書いていますけども、それを見ますとですね、不平不満愚痴どころではない、もう人間のこうドロドロドロドロしたものがですね、渦巻くところがその死の家牢獄だっていうふうに言っていました。ところがこの手紙を書いているパウロという人は、自分はそうした牢獄の中にいたんだけれども、逆にですね、もっとパウロに比べて自由に、自由を享受しているはずのこの手紙の受け手であるフィリピの人々に向かって、今日の聖書の言葉を見ると、主にあって常に喜びなさいってこう勧めてるんですね。主にあって常に喜びなさい。話を元に戻しますけども、この言葉を見ますと、私たちの喜びの原因っていうのは、私の置かれた環境、こういうふうになったら、商売が繁盛したら、あるいは子供が学校に入学したら、もうそれは本当に喜びですけれども、そうした私が置かれている環境とか、私が今生きている条件、つまり外側にあるのではなくて、むしろ私のですね、内側の心の構えに 構え方によってそれが喜びになったりそうじゃなかったりすることがある、まあ、そのことをパウロはここで教えているのではないかなと思うんですね。じゃあこのパウロが経験していた、まあ、喜ぶ力、喜びの秘訣ってどこにあったのか、もう一度今日の聖書の言葉を見ていただきたいんですけども、パウロはこのフィリピの人々に向かってですね、単に喜びなさいってこう言ったんじゃないんです。主にあって喜びなさいってこう言ったんですね。主にあってという言葉をつけている、そのことにこう注目したいなと思うんですね。おととい水曜日でしたので、私は幼稚園に礼拝に行きました。幼稚園の子どもたちと一緒に礼拝をしたんですね。旧約聖書に出てくるギデオンという人のお話をしましたね。でギデオンっていう人は、まあ、イスラエルを、他国からこう救い出すためにこう召された志士という、武士の士とか、それから教師の士を取って、外敵に対しては武士のように戦って、そして内側のイスラエルの人たちに対しては教師のように聖書の御言葉を教えるという、そういう武士的な働き、教師的な働きを担ったのが獅子という人でしたけれども、その一人としてこう召されるのがこのギデオンという人でしたね。でギデオンはこう神様からその御声を聞いた時に尻込みをしたんですね。尻込みをしました。まあ、そんな話をした時に一番最初どういう話をしようかなと思ったんですけど、ちょうど先週の日曜日にですね、ここで礼拝堂で礼拝をしましたね。子どもたちと一緒に礼拝したわけです。でみんなに聞いたんですね、お父さんお母さんが一緒に礼拝ができたこととても嬉しかったんだけど、ああやって新しい礼拝堂で礼拝をする、別のところで礼拝をするっていうことで、なんかこうドキドキしたお友達いますかって聞いたんですね。皆さんみんなドキドキしなかったって聞いたんですね。ドキドキした人って言ったらちゃんと可愛らしく、ごめん、何人か半分ぐらい手を挙げたんですね。ドキドキしなかった人いるって言ったら、やっぱり半分ぐらいこう僕はしなかったみたいな感じで挙げていました。で聖書を読むとですね、ギデオンさんってドキドキしたんですね。でそのギデオンに対して神様はそのドキドキをどうやって取ってあげたかっていうとですね、私がいつも一緒にいるっていうことを示すことを通して取ってあげたんですね。私もその話しながらですね、最後にみんなドキドキしていた時にお母さんがこう一緒にいてくれてね、大丈夫よっていうふうにこう言ってくれて、こうギュッとこうしてもらったら、みんなドキドキどうなるって言ったら、ドキドキしなくなるっていうふうに言ったんですね。肩を抱いてくれて、お父さんでもお母さんでも大丈夫よ、もうお母さんあなたと一緒にいるんだから心配しないでいいよ、そうするとドキドキしなくなるねって言ったら、みんな本当そうだっていうふうにこう首を縦に振っていました。ここでパウロが言ってるのは何かっていうと、主にあってっていうのが、主がお父さんとかお母さんに代わってですね、私たちの肩を抱いてドキドキしないで大丈夫よ、私がいつも一緒にいるから大丈夫よっていう、そういう状況ですね。私たちは牢獄までは行きませんけれども、でも必ずですね、今の私にとって、あるいは家族にとってあまり喜ばしい環境でないかもしれない、いろんなことを考えるとなんかこうドキドキしたり、あるいは本当に心が重い患いでいっぱいになってしまうかもしれない、本当に最近いろんなことが難しくて、パウロではありませんけれども、牢獄のようなですね、喜びをもたらすような環境ではないところに今置かれているかもしれない。この手紙を書いていたパウロもまさに本当はそうでしたね。牢屋の中にいて、今その裁判の判決を待っている状態でした。未決囚のとしてここにつながれていたわけですね。ですから死刑の判決が下るかもしれない、そうした不安定な状態にあったんですけども、でも彼はそうした中でですね、目に見ることはできないんだけれども、神様が傍らにいてですね、パウロ大丈夫よ、私が一緒にいるんだから悪いことは絶対ないよ、主にあってっていう、そういう目に見えない彼を取り巻く まあ、牢獄という環境があったんだけれども、もっと身近にですね、もっと何て言うんでしょう、もっと近いところに主が共におられるっていう環境を彼は心の目を開いて見ていたんですね。ですから5節の後半見ていただきたいんですが、主はすぐ近くにおられますって書いてありますね。先ほどのお母さんが隣に立って肩を抱いているような状態のように、キリストが共にいてくださる、大丈夫、大丈夫よっていうふうにこう言っていてくださる、まあ、主は近いっていうのは、あの主の再臨は近いっていうこともあるでしょうけれども、でもここでは今も主が生きておられて私たちに近くにいてくださるっていうことでもあるわけですね。そのことを覚えるように、目に見ることはできないけれども、本当に心の目を開いてですね、神様が共にいてくださるということを覚えるように、神様が共にいて肩を抱いて、もう大丈夫よっていうふうに言ってくださっている。で、そのことに目を向けるときに、私たちの心の中に安心が起こり、そして不思議とですね、喜びが湧いてくる。ですから、この今日の聖書の箇所を見ますと、6節ですね、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。だから心配があったら、そのことを、その神様がおられるのに、その神様にお話しする代わりにですね、周りにこう不満をこう言って回るのではなしに、むしろそこにいてくださる神様に祈りなさい、神様に不満を言いなさいって意味ですね。神様に不平を言いなさい、神様に願いをぶつけなさい、求めているものを神に、人にじゃないですよ、神に打ち明けなさい。そうしたら、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。私たちが今本当に必要としているのは、この7節の恵みなんじゃないかなと思いましたね。あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心、私たちの心と考えとをキリストイエスによって守ってくれるっていうんですね。台風のような状態の中にあっても、こうポコンと中心、台風の目はですね、静かですよね。この間、18号の時に、あ、もうそろそろ来るって思ったんですけれども、なんかこの南林間はなんか台風の目だったかどうかわかんないですけど、他はものすごく雨と風が、嵐がすごいんですけども、南林間は意外にそういうことがなかったように思いますね。台風の目、つまりそういうただ中にあっても、本当に神様が、神様の平和が、人知を超える神の平和が私たちの心と考えをキリストイエスによって守ってくださるんだということですね。私たち本当にこの恵みをですね、生活の中で必要としているんじゃないかなと思います。まあ、聖書を見ますと、聖書を読むときにですね、約束、神様が約束してくださっている言葉がたくさんあるんですね。で、今日もその一つだと思いますね。神様はこういうことを約束している、この7節のことを約束している。で、この約束をいただくための具体的ないただき方も聖書は示しているんですね。で、具体的ないただき方は何かっていうと、ここにあるように4節、5節、6節のことを私たちの側でできることですね。私たちの側ですることです。そうすれば約束としてこういう恵みに結びつきますよということです。私たちがすべきことは何か、それは主が近くおられるので、その主を、心の目を開いて見るっていうことと、そしていろいろと思い煩いとか心配とか不安とか、いろんな思いが私たちの心の中にあるんだけれども、それを時々人に聞いてもらうこともいいでしょうけれども、むしろその近くにいてくださる神様に祈りっていうことを通して、それを告白していく、訴えていく、あるいは願っていく。で、その結果 平安を与えてくださるその責任は神様にあるわけですから、神様の側で私たちにそれをしてくださるということですね。この間子どもたちの礼拝で、成長させてくださるのは神様ですっていう言葉を片桐さん語ってくださいましたけども、私たちは水を注いだり種をまいたりすることは私たちの責任です。でもそれを用いて成長させてくださるのは神様の責任ですね。ですからこう一生懸命こう成長させようと思って伸ばしたら、それが切れて死んでしまったりとか、土から出てしまって逆にダメにしてしまうみたいな話を片桐さんされてましたけども、それは神様の責任ですね。ですから私たちが一番いただきたい恵み7節はこれ神様の責任です。でもその責任に至る私たちの側ですべきことがある、私たちの側で変えることができることがある。でそれが今日の前半に出てくることですね。ぜひそのことを覚えながらですね、神様が共にいてくださる、神様が共にいて大丈夫よって言ってくださる、でその神様に私たちのいろいろな思いを祈りっていうことを通して訴えてた時に、その後で私たちのその心を神様の平和が満たしてくださるんだ。ぜひこの約束を信じてですね、この御言葉を生活の中で実践していったらいいかなというふうに願います。お祈りいたします。